皆様、新型コロナウイルスの緊急事態宣言の中、自粛の生活を営まれていると思います。鍼灸師の方々も営業面、生活面、多大なるご苦労をおかけしておりますが、医療者としての自覚を持ってこの難局を乗り切り、次のフェーズに入った時には国民の健康を守っていただきたいと思います。なお、空き家の行動については何ら問題はありません。私の決断力はかなり問題がありますということで、ちょっとね、遊びはね、入れてみないとね、はい、患者さんと喋ってる間でね、少しずつ練習をしてきました。はい、次は誰が出るかなって、もう大体わかりますよね。はい、
人間10万円ももらうということは寂しい気持ちではや、それは
もうちょっと練習しておきます。はい、もう少しでね、クオリティがね、はい、ということで、はい、今日は2020年の4月の28日です。はい、東京の感染者数なんですけども、土曜日の報告が79から、日曜日の報告が、ごめんなさい、日曜日の報告が79なんですね。で、月曜日の報告が39ということで、これはえらく減ったなという感じになったんですけど、まあ、ただ月曜日の報告というのは、これ日曜日の数が出てきてるんであって、日曜日はもう病院自体が閉まってるんで、それではまあ検査数が少ないので、だいたい月曜日はもう低めに出てくるというものということで、残念ながらやっぱり先ほど聞いた速報値では、112ということで、東京は突出してます。また都知事がね、これで一括をするということになるでしょうし、ゴールデンウィークで緊急事態を終了というのはもうこれで絶望的ということになったと思います。まあ、この休みの間にどんどんどんどん数字が抑えられていったとしても、連休が終わった途端にワッと出てこられたら困るので、まあ、都市部以外のところでも2週間ぐらいの、緊急事態の延長というのはこれは当然のことだろうと思いますし、まあ、もうすでに5月いっぱいまで学校を休校に決めている自治体の方が多いですしね。うん、で、まあ、13の特定の その地域については5月いっぱい、まあ、これも避けられないんじゃないかなと思います。で、それまでに完全な、ね、押し戻しのフェーズに入ること。で、押し戻しのフェーズに入ったら、これはね、日本の場合はもともとの数が少ないので、早いんじゃないかなと思うんですけども、2月の頭ぐらいの、一桁、それも出たり出なかったりぐらいのところまで一気に押し戻す、べきだろうと思っています。まあ、私は感染の専門家ではなくて、鍼灸師なんですけどもね、はい、物まねしでもありませんけども、ということで、今回はこの緊急、だんだんコロナの被害がこう、出てきてて、その中で目立つもので、最初には、まあ、肩こりが強くなりすぎての頭痛っていうことを取り上げましたし、それからちょっと集中力切れててぎっくり腰多いんちゃうかということから、柵脈の人が多いですよね。もういろんな意味で緊張してる。で、まあ、その中にバセドウ病がこう隠れてるん で、それを見逃さないようにということで、疾患を取り上げてきましたけども、今日は首の痛みがね、やたらまた多くなってきてるんで、ここはやっぱり一遍取り上げといた方がいいんじゃないかなって、いうことでやっていきたいと思います。で、まあ、ファイル6で僕がこう喋るためのレジュメをいつも書いてるんですけども、それを読んでしまった方がこう聞きやすいんじゃないかなと思ってやったら、まあ、その方が聞きやすそうな感じなんで、今回もまず用意したレジュメを先に読んで、それからその中身に入っていきたいと思います。で、まず1番目で、腫れているケースが非常に多いので、注意ということで、右矢印、お風呂で温めていないか、内出血を起こしていないかということで、首の痛み様々あります。で、先ほども言ったように肩こりが強くなりすぎて首まで痛いっ っていうケースもあるんですけども、今回取り上げているのはもういわゆる寝違いのような首が強烈に痛いっていうものをイメージしてください。で腫れているケースがあります。もう腫れているとこれはね揉んで治そうという対象じゃないですからね。あんまを、併用しておられる方はまあもうこの時点でそのあんまの選択肢はないと思った方がいいです。逆に言えば針だけで治せるチャンスでもありますしね。うん。でこの時に腫れている時に気をつけなければいけないのはまずお風呂に入っているケースが多いということです。まあ素人さんの考えはねそうですよね。お風呂入ったら楽になるんちゃうかなとか、それから確かに温めてると痛みがその時には、軽減されます。でもあれは軽減されるんじゃなくてね本当はぼーっとしてるんですよね。うん。で見抜くポイントは、やっぱりその首そのものに大きな熱を持っていないかということですよね。それから脈としてはね、ちょうど脈の中間、まあ縮方でいうと九縮から、上のところで、ね、分厚い感じがしてるんですね。でも九縮から下がね、そんなに分厚さが急に取れちゃうんです。ということはこれは表面下に、皮下に熱が停滞してるということを表している脈状なんで、だから、そういうのが見つけられたらお風呂入ったやろね、言うとまあ外したことがありません。うん、逆にこうぬるいお風呂にね何遍も何遍も入っててちょっと見逃してたということはあるんですけど、まあ大概はね熱いお風呂にね我慢するぐらい入られる人がほとんどなんで、うん、まあそこを見抜くことが大事かなと、思います。でね、患者さんにはお風呂入ってたやろう、でそれがあかんないです、なんでって顔しちゃうんですね。痛いということはこれ簡単に言うたら炎症が起こっていることでしょ。うんうん。で炎症が起こっていることもうちょっと平べったい言うたらそれはそこが腫れてることや。じゃあ腫れてるところのを抜き止めたらどないなる、半分の人はあっと思うんですけど、半分の人はまだへーって思ってやるんですけどね。うん、あーとへーのってえらい違うね。うん。で腫れてるもんを抜く止めたら余計腫れへんかって言って。ああ。まあ、ここら辺でまた、塀の方の人の半分も納得しちゃうんですけど、まだ、4分の1ね、納得しちゃわへんのが、まあ、ここら辺がちょっと困ったところら辺がやる患者さんがあるんですけども、うん。で、まずとにかく、入力は避けさせるということですね。治療が終わってもね、痛みが激烈であればあるほど、もう2日や3日はやめなさいと。とか言われるんですけども、お風呂入らんでもしな。ね。それから、シャワーでは飽きません。シャワーは飽きませんかって、これね、関西人ね、ハンコでついたみたいに聞かはるんですよ。真冬でね、もう極端な話で、外雪降ったのに聞く人があるんですよ。こんな時に入ったら風邪ひくやろが、って。考えてみる。なんでそういう反応をすんじゃん、って。ね。で、6月の後半から9月の半ばぐらいまでのもう蒸し暑くて仕方がないという、この時には、シャワーをすること自体は、まあ、しゃあないなっていうことにするんですけど、もう極力水にしてくださいっていうこと。で、それ以外の時は、もう下手にシャワーなんかしたら、絶対にたくさん抜く止めてお風呂に入ったのと変わらないんだ、さっきやめとけと。真冬はもし、ね、本当に風邪ひきますからやめときなさいっていうことをね、言います。で、同じようにね、激痛になっているやつなんかでもね、内出血を、起こして、いるケースっていうのがあるんですね。まあ、要はね、痛い境ってね、そこをね、ぐいぐい揉まはるんですよね。で、これによって痛みが、出てるというケースです。でね、まあ、これの鑑別はもうちょっと触診しかないです。脈ではね、あんまりよくわかんないですね。とにかく痛いとしか言ってないですから、まあ、おけつ反応が、こう、わかる人はおけつを、見るということになりますけども、ちょっとこう、いつものツボをね、触っているところとね、僕、いつも、研修会の中で実技一緒の人の時言うんですけども、触る位置っていうのはここはこの あの、壺を触る位置の専用とかね。から、おけつを触る位置専用やとかね。うん。から、奇形のあの、こう、壺をあの、こう、取る、あの、場所専用とかね。うん。から、あとはあの、総理の会合の状態を見るとこ専門とかね。いちいちね、あの、こう、場所場所をね、割り当てるんですよね。なんでかって言ったら、同じところでこう、やっぱり止血をするところが一番鋭いんですけども、同じものを見てるとね、あの混乱をするから。だから、あの、ちょっとこう、あ、横にずらして見た方が、あ、わかりよいなっていう、いうことがあってから、そういうことをするようになったんですよね。うん。まあ、話せば長いので、ちょっとだけにしときますけども、まだこれ東洋針学会の時ですけども本部にあの入会したいということでね、福島光道先生 の, あの治療室に前の日にもう乗り込んで見学をね、させてもらおうということであのセンターに行ったわけです、ね、でそこで視楽を教えてほしい、その顔面の視楽っていうのをねって言ったら、ああまあそれはできるでしょうと、あなたは緑内障ですからって、でその別室にも連れて行ってもらって、ほんで、製図用のライトでバーッと照らしながら、青眼の先生が、ここに、こう、おけつがあります。ここもできます。とか言って教えてもらって、そこを触らせてもらったんですね。で、その時に、たまたま、こう、寝てる姿勢で僕触りましたから、指を、止血の部位じゃなくて、他のところで触ったら、あ、この感覚かっていうのがあって、そこからそういうことをするようになったんですね。だから、触る場所っていうのは専門性を持たせるようにしてるんですけども。ね。あと、まあそうですね、内出血の方で特徴的なのはやっぱりそこの箇所が特に強烈に痛くって、肩上部だとかのこう肩甲幹部だとか、まあそういうところも痛いは痛いんだけども、もう中心はここっていう言い方をされると思います。はい。これはね、2週間ぐらい前からのあの患者さんなんですけども、ちょっと首が痛かったのを、こう、家庭用のマッサージ機でゴリゴリゴリゴリしてても全然もう回らなくなってしまって、夜ももう目が冴えてもってどうしようもないという状態で、来られて。で、行がするのもね、もうやっとこせという状態、なんか無理やり、こう、息をつけて寝たっていう。さて、どうしたもんかなと思ってみたら、そしたら、おけつの状態があったんで、で、これで、見たというものがありました。からつい先ほど、来られた感じなんだけど、なんかはこの話すネタのために来てくれやったんかというような感じですけどね、この方はその以前に腰痛の治療をして、もうそこから具合がずっと悪い人生やったら何にも悪くなくなって、でスポーツに通ってたんだけども、このコロナ騒ぎでスポーツ施設が閉鎖になっちゃって、で運動ができひんストレスプラスコロナのニュースプラス、要塞が趣味なんで、で八つ当たりするとこがないんで、この要塞ばっかりって肩こってきて首痛いんだけども、なんかちょっと治療に行くの怖いなと思ってる間にガンガンガンガン痛くなってきて、でお風呂に入ってあったんですね。でも見事にその吸収から上はこう分厚くって、そこから下が厚みがなくなっているという脈だし、もう首触ってもガンガン熱持ってるし、これお風呂入ってたやろっていう話になってる。まあそういうところで、特にこの今のね、ネタになったような患者さんの話はこの後ちょっと続いていきますんで、はい、いきます。で、2位として、本地方の適宜で勝敗は決まるということです。この首の痛みはね、まず何と言っても本地方です。ファイル2で表地方のところで、こう、話しましたけども、よっぽどね、うまいこと言っているケースでない限りは、その本地方が、これ、良かったのか悪かったのか、適宜っていうのは、まあ、正直、判別しがたいところがあります。だから、表地方の数っていうのは、ある程度はやっぱりすべきだっていう話をしたんですけど、ただね、この首に関しては、もう本地方がこう間違ってると、まあ表地方行っても治りませんから、本地方をして、まあ先ほどの患者さんは柵脈もうかなり痛くてね、痛くてで、そこまで自発痛が強いということになってくると、もうこれは邪気論の方がお話が早い。まあ、間実症ということもあるかもしれませんけどね、あんだけね、鎖脈になった状態で、飛び込んで来られたということになってくると、まあ、 養鶏からの治療ということになりますから、もうこうなってくると邪気論の方が早いんで、で、肝を狙うために合従で、大腸系を使います。で、主血の方は、あ、ごめんなさい、まずこの場合、僕の場合は邪気論の場合は鮮血鮮血というふうに絞っていく方が混乱がしないでね、そう思っていってるんですけども、まずツボとして、考えられるのは、これはもう体重節不死痛むで輸血をターゲットに考えていきます。でその次にやはり血の変動というのが大きいであるということで、関係で、50ですから大腸系で、酸化をまず中心に前後のツボを、切断をしながら見ました。で酸化でこれはだいぶいけそうやなということで、栄気の手法で処置をしています。で、本治法をしてしばらく休んでいただきます。もうこれはやっぱり一緒なんですね。今痛いからとか鎖脈やからってやっぱりすぐ動かさない、特に本治法の適符を見るためにも。で、もう最後にね、今日は終わろうかなと思ってたところに今からどうしても見てもらえないかっていうふうに来られた患者さんなんですけども、それでも最初15分寝かしました。で、それで首のとこに行くと熱がスーッと引いてるんで。で、もう5分寝てもらいます。で、次表情法入る前に一度起きてって言った。こわごわやったんですけど、痛くなかったやろ？あ、痛くないって。で、まあ、そこまで行かなくっても、来た時よりも痛みが軽減してるかどうかっていうことで、本治法がうまいこと言ってるかどうか、これ確かめてください。これがうまいこと言ってないようやったらやり直す。ってことですね。もうここがもう絶対首の治療では抑えるポイントです。で、2.5 ですね。次の項目に行く前なんですけど、この本治法に関してなんですけども、劇的に改善するケースが多いので、自分を信じることっていうことです。で、先ほどの内出血の患者さんなんかでも、その勢いよくこう寝ないとって感じだったんですけども、とにかく本治法が終わった段階で少し動けるようになったりと、もうこれで行くんだっていうことで進めました。で、首の痛みっていうのは劇的にね、改善するっていうケースがね、多いです。まあ、熱がね、取れれば、こう改善するかもしれないし、内出血が流れてくればかもしれないし、それから、首の部分って短いですから、筋肉の弾力性が戻るかもしれません。ね。ほんまにね、首のね、痛くてっていう人はね、正眼の先生やったらね、診察なんかせんでもわかるんですよ。ずっと怖い顔してるから。例えば腰なんかやったら、なんかの姿勢では自発痛が強いって言ってもね、ちょっとは和らいだりするんですよね。でもね、首はね、自発痛があるんで、どんな姿勢をやっても、痛いですし、やっぱ喋っただけでも動きますし、それから子供が周りを走っただけでもやっぱりどんどんって響くんですね。だから顔が怖い怖いってもんになっていきます。で、本当に痛いってね、こっちが、ね、治療せなあかんのね、お前何してやがったよみたいな感じくらいに、睨んできありますからね。はい。まあそういう特徴もありますけども、でも、劇的に治る、本調がうまいこと言ってたら、治るケースが、本当に多いんで、僕のケース、中で。自分を信じてやってください。うん。ちょうどその、開業して1年経ってなかったんじゃないかな。うん。首が痛いからって言って、早く治療にこっち来なさいって、当時京都に住んでやったんですけど、その人が。たら、もう完璧にこの日は仕事が終わるっていう時でも7時半ぐらいだったんですけども、明日見てほしいから予約を取ってくださいって。もう今日は、うん。いや、今から京都出るからそれは間に合わないからって。で、明くる日に来たらね、本当にね、すっごいもんに睨んではるんですよね。俺何にも悪いことしてへんのにと思うけど。で、本治法をしたらある程度こう動いたんですけど、あまりね、あの時にはね、まだ度胸がなかったんで、表治法を本当に軽くしてね。で、少し動けるようになったから、これで寝れると思うから、今日はここまでにしときましょうって。ね。過ぎたら及ばざるがごとしになりますから。すっごい不満そうな顔して帰らったんですけどね、明くる日になったらね、もうニッコニコしてきゃーってね、うん、っていうことがあるんで。 ということで次いきます。3番、表地方は、腹外の方が、ベタということで、まあここは簡単です。ね、表地方のところで言うたみたいに、横隔膜より上の主訴については腹外の方を取るケースの方が多いですよ。特に首肩っていうのは緊張をわざと作ってそれが緩んだということを確認するためにも腹外を取るケースが多いということです。それから首が痛いんですから、ね、支えがいるんですよね。で、側外だとどうしてもこう首がこう浮いた状態になってますから、腹外の方が手でも支えられますし、それから枕のところベチャッとこう顔面自体で支えられるんで楽だっていうこともありますね。だからまあとりあえず表情いきましょうか。いっぺん腹外、うつ伏せになれるかな、ゆっくりでいいですよっていう感じで、で慣れそうだったらそのまま刺してしまう方がこれはいいと思います。で、4番目、仕上げは、座位で行う。で右矢印、回転の、改善は、肩上部で、斜方針は、効果的だが、動作を考えて、で、延皮針は熱を効率的に、冷ますことも、できるということを、最後に喋ります。で一連の、表中法まで行ったら、状態にもよりますけどもね、だいぶこう回転が楽そうやったらもう一度行外に戻して、なそむのが腹部の三振っていうのをやって懸命して起こしゃいいですけども、まだだいぶ辛そうやったらもうそのまま、起きてもらいます。でとりあえずある程度 の回転がこう確保されていないとやっぱり何しても痛いですからね。本当に子供が横走っただけでもこう響いて痛いっていうような状態になりますから、このことだけはやります。でその時に首を回した時にうまいこと回らないという時に首そのものにはあんまり手をつけない方がいいです。むしろ肩上部、天領だとか、肩中油、肩外油から極炎とかね、ああいうところにこう高血があったりしますの でそれを見ます。でちょっと指で押さえて、ま、こう避け回るかっていうふうなことを聞いたりすることもできますし、そうやな、もうそれすらもできない時には、まあ、こっちの勝手でやらなあかんということにはなるんですけどもね、もう一旦座位にしてしまうと停心もしくは、まあ、合心での三振っていうのはもうほぼしない方がいいと思いますね。首にはね。でやるのはこの肩上部ということです。で斜方針ですね。これはもうしょっちゅう出てきてるやつなんで、斜方針そのもののやつはまた一回こうそれだけで回を組もうかなと思ってるんですけども、これはね非常に効果的です。で、今の肩上部のところもありますし、それからどうしても首のところが重たいとか気になるというんだったらこの斜方針の方でやってください、ね、ただしあんまり首の可動域が広がるということは期待しない方がいいですよ。とりあえず痛みを軽減させる斜方針というのは、ケツが強引に動かせる道具やと単純に思ってください。だからケツが動きますから、多少何とも痛みは改善できます。で、後でどれだけ動いてくるかということを計算に入れて、やっぱ動作はものすごく気にしておいてくださいね。それから、それだけドンドンと叩く道具ですから、ケツが動く代わりにキーも同時に抜けていきます。で、キーがずっとそのままにしておくと抜けっぱなしになるんで、ローラー芯で表面をこう擦って、で、進行を閉じて気が抜けるっていうのをこれを停止させておくっていうこと、これも忘れちゃダメです。で、動作の話に少しだけちょっと横道にそれますね。僕もこれ忘れられないね。いまだにもうほんと30何年前なんですけど、あの患者さんには申し訳ないことしたなと思う出来事があるんです。入門を、下積み修行に入ってね、まだ、2ヶ月3ヶ月ぐらいだったと思います。どうしても先生が急に出ていかなければいけない用事があるということなんで、外出されて、 でどうしても我慢できひん人は、まあ、はい、あの中に若先生が、あの若先生ってね、茶坊主みたいなもんやけどね、あの頃ね。ね、で、あの、まあ、いますからって。で、入ってきはる人がやったんですよ。とにかく首から、肩上部からの肩まで痛い。左側ってですね。で、大阪に、いてるんやけども、営業でこっち回ってきて、とにかくもう痛くって、この1ヶ月いてやったか3ヶ月いてやったかって。で今日もう、仕事に来たんやけど、辛抱たまらんで、看板見えたから来たって。で、治療はどうやってやったんかあんまり覚えてません。正直、廃墟感実症。あの当時の廃墟感実症ですね。東洋廃墟会の。廃墟と補って関係そのものを射すっていうようなことをやったと思います。で、関係そのものを射すんですからね。これはね、確実に動きますよね。うん。まあ、これ以上のコメントはここのとこやめときますけども。で、表情法もやりました。で、いろいろやって、どんだけやったんか分かりません。で、最後座ってくださった。うわぁ、すごい、こんなに痛みが取れた治療法って初めてやって。でね、手柄が欲しいんですよね、助手やったらね。本調もね、させてもらったことがね、ほぼない状況ですからね。うん。で、どうですかって言ったら、もうちょっとだけがここ引っかかったのな、腕動かしたら。だね、もう同時なんかでいっぱいいっぱいやってるはずですよ。ナソはやった、表地方はやった、地震はしてないにしても、そこそこ新刊で叩いて、その針を数センチ入れたっていうか、そんなこともしてたはずです。覚えてませんけども。で、在にした時の時に、じゃあもうちょっとだけもじゃあ取ってしまおうかって言ってね、その時には血盆ではなくて、鎖骨下の方で数本やればこう動くんじゃないかなって思ってやったら、3本ほどやったした途端にドーンとまた痛みが来て、痛い、最初と全く一緒って。しまった、どうせかいっぱいいっぱいのとこやったのにって。でもお金いりませんから、明日もっぺん来てください、先生が調整してくれますからって。あくる日来ていただいたんですけども、なんとも歯が立たなかったっていう。まあ、あれでどうせオーバーの、っていうのは、ね、本当に身に染みました。うん。それから、あと、ナソ治療っていうのは、側外、それから、行外、在の順番で、桁が一つずつが、変わるぐらい、こう、同瀬の、が変わっていくっていうことで、あれもね、身に染みました。だから、在で、血盆やるときも、すっごい気をつけてください。この首がもうちょっと回しづらいなと思って、血盆に鉄心を当てるとかいうのでも、すごく気をつけてくださいっていうか、僕、一切やりません。あれから。うん。まあ、そういうことがあるんで、劇的に効く代わりに劇的に壊してしまうということもあるということ。それから、どうぜっていうのを気をつけてくださいっていう話がね。出されてくる。から、塩皮疹は、熱を効率的に冷ますことも、できます。で、ある程度のとこまで行ったら、可動域を広げるというよりは、もうちょっと熱持ってる。これ内出血でも、それからお風呂入ってたんでもね、結構熱持ってますからね。で、それが、こう、うまいこと経絡に流れていくようなところっていうところで、ルチューを考えながら塩皮疹を入れるというのは、これは効果的です。で、一日、半日とか一日したら、ものすごく痛みが、改善するということがかなり多いです。だからここもやっぱり本地方が、まずうまいこと言っていたら、自分を信じてやってください。ただ、これも NPC もね、もう一つ、失敗談を、喋っておきます。これはね、開業してね、1ヶ月ぐらいの時だったと思います。あ、1ヶ月経ってないかな。1ヶ月経ってないな。まだ3週間、2週間ぐらいの時ですね。とにかく、姉の勤めている会社の、同僚のお父さん。まあ、おっちゃんや、ほこらの。が、首が痛くっていうことで紹介を受けてきゃったんですね。で、まあ、口うるさいおっちゃんやったんやけども、まあまあ、ね、その当時はね、一人でも多くのこう貴重な患者さんですから、まあ、斜めて透かしてやってたわけです。で、首の治療をして、ほんで、今さっきの、どうせ肩の患者さんのことがありますから、最後に塩皮疹を、こう、2箇所やったかな、4箇所かな、入れて、で、ちゃんと注意もしたんですよ。チクチクしたり痒くなったら取ってくださいね。遠慮せずに取ってくださいね、と。うん。で、それなかったらそのままでも結構ですけど、って。で、あとお風呂の注意とかして。 まあまあまあ、そこそこ楽になったわって言ってね、しぶしぶ帰られたんですね。だから1日2日したら、劇的に効いてるわっていうふうに、こう、報告受けたんですよ。間接的に、姉の職場の方から。あ、こら良かったなと思って、5日後に、来られたんですけども、ものすごくまた、すごい顔してあるんですよね。で、何や言ったら、1日目、2日目は劇的に効いたと。で、もう嬉しくって嬉しくて、親戚中に電話かけたと。あそこに具合悪くなったら行けって。ところが3日目から痛くなって、4日目になっても、今日なんかは最初の時よりも痛いって。すっごいブスーっとした顔してあるんですね。なんてかな、おかしいなぁ、女の。で、見たらね、鉛筆芯がね、浮いててね、そこがね、赤くね、腫れてるんです。あっ！これ、チクチクしたり、かゆかったりしたら、外してて、別に、こんなもんは、なんぼでも貼り直せるんやから、って言って。いや、あの針のところからすごく効いたから、これもう、外したらもったいない思って、チクチクしたけど、そのままにしとって、今度は剥がれかけたスカイに、いっぺん自分で剥がして、で、ポンとつけといたんやって、あ、そこや、そこで擦れてしたかいにや、って。で、そこの部分がね、健常部分ですけど、腫れてたんですね。で、その時には、どんな、治療したんかちょっと覚えてないです。なんか、それが見つかったんかもう、治療をやっと終わるかっていうギリギリのとこやったんで、で、鉛筆芯は貼らずに、返したんですね。たら、すっごい怒って帰ってはったんですけども、その日の、帰ったら余計に痛なってきたと。ほんで、トイレに夜中に行こう思ったら、なんか段差のとこでちょっとトンと落ちたらしいんです。だその時に、ね、首がグヒッていて、もうわし死ぬかなと思うほど痛なった相手。で、もうそこらでね、うずくまって寝てたらしいんですよね。ところが、明くる日になったら、痛みが半減してて、その日の夜にはもう痛みが全然なくなったということで、そこの娘さんからお母さんからもうみんなから、あんたがそんなみっともない、そのケチったことをすっさかいにやというふうに、もう一遍怒られたという話があったりということでね。はい。首のに関してもいろんなことがあります。本当に、ね、失敗談はよくよくよく覚えてるもんです。ね。はい。ということで、ちょっと、あまりに、ね、劇的な話が多かったんで、またまた、ちょっと、長くなってしまいましたけども、ファイル7はここで、終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。やりすぎか。ごめんなさい。